私の喜びが満たされるようにお願いします。どうか一を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志一つにしてくださいと、まあ、同じ愛の心を持ちなさい。これこそがパオロの願いであり、主の切なる願いであります。まあ、イエス様を通して明らかになった神の愛を体験的に知ることです。それから主の愛を伝える器となることです。エペソ書4章344ページになりますけれども、同じくパウロは今度はエペソにいる兄弟姉妹に次のように書いたのです。4章の2節、愛をもって忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の位置を熱心に保ちなさい。まあ、私たち信ずる者一人一人を通して他の信者に祝福をもたらすように召されているのです。すなわち我々を通して他の主を信ずる人々がイエス様とさらに深い交わりを持つようになり、兄弟姉妹と主とがさらに近づき、まあ、妥協せずに喜びに満たされて主の手の中で用いられる器となるように、これこそがパウロの切なる願いの願いでありました。まあ、主なる神が関心を持っておられる唯一のことは、結局信ずる者に関することであります。例えば人によって、まあ、のけ者にされ、まあ、忘れられ恨げられることがありうることですけれども、主は人をのけ者にしません。人間一人一人は主にとって考えられないほど大切にされています。まあ、主は人間一人一人をどのように大切なものであると思っておられるか、またその一人一人を贖うためにどのような大きな犠牲を払ってくださったかということを考えると愛さざるを得ないのではないでしょうか。もちろんこれは自分の努力の結果じゃなくて愛された現れにすぎません。ロマ書5章5節に、まあ、よく知られている箇所ですけれども、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が我々の心に注がれているのです。まあ、ここで一つの事実が述べられています。注がれている。主なる神は兄弟姉妹に対して最大の感謝を払っておられるのです。だから我々の関心心も区別なしに兄弟姉妹を心から受け入れるということでなければなりません。心を合わせてもらいたいと書いたのです。同じ目的を目指して走ろうではないかということです。まあ、心を一つにして同じ思いを持たなければ主の栄光を表すことができません。信ずる者の集いは、まあ、一つの、まあ、勉強会ではなく霊による意志と愛に満たされたものでなければならない。だから詩篇の作者は133編の一節に、見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさである。 旅では34編の3節に、私と共に主を褒めよう、共に皆を崇めようと信者たちを、進めたのです。心と声を合わせてください。これはパウロの願いであり、これこそが主なる神の命令であり、祝福の秘訣であります。一緒になって、奉仕したり、共に働いたりすることができます。けども、本当に心の一致がなければ、いくら一緒にやっても何もならないのではないでしょうか。一致のあるところに祝福が約束されている。新たなご祝福を自分のものにしたいと思えば、共に主を褒めなさい、共に主の皆を崇めなさいとダビデは書き記したのであります。初代教会の兄弟姉妹は、本当に一つだったのです。使徒行伝の1章14節、聖霊に満たされる前の状況について書かれています。この人たちは父親たちやイエスの母マリアを呼び、イエスの兄弟たちと共に皆、共に皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。初代教会の特徴なるものはそれだったのではないでしょうか。彼らは大した知識を持っていなかったでしょう。別に立派ではなかったのでありますけれども、彼らは共に皆心を合わせ祈りに専念していたと。意見の違いによって兄弟姉妹は互いに分裂してはなりません。信者であれば誰でも愛を持って互いに受け入れ合わなければならない。それからパウロは刑務所の中から志を一つにするようにと信者たちを励ましていたのです。それは何を意味しているかと言いますと、ご説に書かれているようにイエス様のうちに見られる心構えを持つことであります。結局イエス様のように見よう、人を見てください。イエス様のようにこの目に見える世界を見つめなさい。イエス様の持っておられる要求を持って行いなさいということです。確かにパウロはこのピリピ書を読むと分かります。統治の信者の中で確かに、二種類があったようですね。2章の21節と21節を見ると、分かります。手元のように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。信ずる者はいっぱいいたんですけど、手元のような者はいなかったようです。そして21節、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいないとあります。彼らは疑いもなく、もちろんイエス様を救い主として、贖い主として、助けてとして、経験するようになり受け入れたのです。もちろん心からイエス様を信じた人々だったんですけど、イエス様のことよりも自分自身のことを大切にしたようです。自分自身を無にして主の栄光を追い求めるということによってのみ、志を一つにすることができるのではないかと思います。弟子たちは確かに同じ性質の持ち主ではなかったようです。みんな違ったようです。けれどもペトロは一回も、例えばペトロに、あなたはちょっとヨハネを見なさいよ、ヨハネのようになればいいじゃないかと言ったことがないんですね。あがわいほくに、ペトロのようにね、 なったらいいじゃないかと進めたことがないんです。マタとマリアも全く違う性質の持ち主だったんですけども、イエス様はマタにちょっとね、マリアを見なさい、マリアのようになったらもっともっと祝福されるのではないかとイエス様は別に言わなかったのです。結局他の人を見て同じようにならなくちゃいけないと思い込めば、まあ、真似してやればとんでもない偽善者になってしまいます。主の一番嫌われているのはそれではないでしょうか。まあ、心の位置を持つ必要性であります。どうして位置が必要かと言いますと、祝福されるためです。持ち上がるためです。けどもどういうふうにこの位置を保たれるかと言いますと、この三節によると、まあ、謙遜によってです。その心の位置の土台とは心の謙遜であり、へりくだることであります。謙遜のない位置は本当の位置ではない、偽り者です。偽物に過ぎない。自分自身のことを求めることの反対は結局謙遜ではないでしょうか。イエス様は自分のことを完全に忘れたのです。だからこそイエス様だけが私はヘルグダディオということができたのです。イエス様は自分自身のことを顧みようとしなかったし、もちろん認めてもらいたいという気持ちもなかったし、自分自身を喜ばせようとしたことがありません。イエス様は私は心からヘルグだったものだということができたのです。すなわち私は自分の意思を追求しません、ね、今朝中村克美系も祈りの中で言われたでしょう。イエス様は何でもできたのに、けども何もしようとしなかった。私は何もできません、まあ、人間で考えれば嘘。イエス様は何でもできたんです、ね、嵐に向かってたまりと言ってたもん、ちょっと、ね、清くなれと雷病に行ってちゃんと清められたのです。イエス様にとって不可能なことはなかったけど、人間としてイエス様にとって不可能だったのは自分勝手に行動すること。だからいつも父よ、私はどうしたらいいの、今命令してもいいの、癒してもでどうですか、待つべきでしょうか。イエス様は絶えずこの尋ねる態度を取ったのです。だからこそイエス様は、私は心からヘルグだったものですと、私は自分の意思を追求しません、使わされた父の御心だけを求めます。